背景ライザバジ構成。今日のテーマはコントロールできないことは気にしないです。コントロールできないことは気にしない、コントロールできないことに振り回されないです。これはちょっと私のために配信します。ちょっと今めちゃくちゃコントロールできないことに惑わされていて、でもそこで迷っててもしょうがないのでなっていう話です。ではコメント返しからです。昨日の試金石としての広告へのコメントです。愛さんから。愛さんいつもありがとうございます。広告はお金をかけてもそれ以上のメリットがありますね。そうそうなんですよ、めっちゃメリットある。なんだろう、単に楽に集客するって以上のメリットがあるんですよね。なんていうか特効薬って言ったらいいのかな。本当にスピード感欲しかったら広告はマッハです。本当にマッハ。これあれですね、 SEO とか YouTube とかを一回でも育てようとしたことがある人ならわかるはず。私ももともと SEO での集客中心にやってたので、めっちゃ早いですよ広告は。まあ審査があるけど、24時間から48時間後には審査通る。まあ大体マニュアル通りにやってれば審査通るので、しかも今 AI が発達しててちゃんとチェックしてくれるので、入力時点でここも間違ってますとかですね。なんで、まあ、まず一発で審査通るんで、24時間後にはもう試せるって感じですね、自分の出したサービスを。ですなんで広告はもう飛び道具ですね、本当に飛び道具です。で特にお金で時間が買えると有益なことがたくさんです。あ、そうですね、まさに広告はその感じですね。お金で時間を買う。で広告で回してる人に対して有効なのが SEO とかの、オーガニックの集客って言ったらいいですかね。です。SEO とかで集客できるようになれば、広告費かけなくても集客ができるようになる。で、ただし時間かかる。だから時間を買う。お金で時間買って広告はお金で時間を買うって感じですね。ありがとうございます。世の中にないものを作り出して販売されるということ、それが何なのか気になります。ありがとうございます。これ、あれっすね。そう、なんかまず私の方で試しにやってみて、一応手応えを感じてから営業をかけようと思ってるんですけど、果たしてそれって正しいのかなと思い始めていて、なんか世の中のサービスって別に自社でうまくいってるからやってるものってそんなないっすよね。単に他社で実績重ねて、で、こんなことがありましたみたいな感じでやってるから、もう営業かけてもいい気がするんですけど、ここでネックとなってるのが私のこれのなさっすね。私本当に人脈作るの下手というか、あんまり作ろうとしないたちで、なんかイベントとか行っても連絡先の交換とかしないんですよね。ではまたみたいな感じで終わっちゃう。まあそのおかげで余計なコミュニケーションに時間取られないっていうのはあるんですけど、もうちょっと、余計なコミュニケーションに時間取られないし、それでも繋がってる人とは濃い関係性を維持できるしっていうのはあるんだけど、もうちょっと、例えばユーデミの講師の人たちともっと繋がっておけばよかった。二次会とか行けばよかった。去年のやつとかですね。まあ今年12月にもあるんであれなんですけど、オフライン、オフ会か、オフ会があるので。であと、ウェブライターの人とももうちょっと繋がっ、ウェブライターというよりはフリーランスの人とももうちょっと繋がっておけば、これ誰かにやりたいなってなった時に結構候補が出てきたはずなんですけど、いかんせんその辺の繋がりを作ろうとしなかったので、かつてイベントにいろいろ、かつてというか、イベントにちょいちょい年に2、3回は出るんだけれども、結局それで人脈を得れてないっていうのがあるので、そこもうちょっとやっとけばよかったなって今思ってます。まあ、後悔してもしょうがないんで、今後そうするようにするだけなんですけど、です。で、今日の本題です。今日の本題は、コントロールできないことでくよくよしない?に惑わされない?です。で、めちゃくちゃ具体的に話してしまうと、今私が惑わされてるものは、ユーデミです。で、これは、もしかしたらただ心配してただけかもしれないし、杞憂に終わるかもしれないし、心配が当たってしまうかもしれない。で、何の心配してるかもざっくり話すと、今、ユーデミのキャンペーンに申し込んでいます。この間作った HTML、CSS の講座が、そのキャンペーンに申し込んだ講座ですと。なんか、対象のジャンル、ユーデミが提示してきた対象のジャンルに対して講座作れば、12月に、SNS とかで告知しますよっていうキャンペーンですね。で、そこに申し込みましたと。で、私の講座は10月に公開されてるんですけど、で、 対象講座、公開済みの対象講座一覧っていうリストが、関係者にだけ渡されていて、で、その中に私の講座載ってなかったんですね。で、10月15時点での、違うか、合ってるか、あ、違うわ、11月1日か。11月1日時点で載ってなくて、で、もう連絡しましたと、それを。ちゃんと指定されたフォームに入力して、私の講座公開済みですが載ってませんって入力 しましたと。で、半月ごとに更新かかるんですけど、11月15の時点でまだ載ってない。で、しかも返事もなかったと、フォームに対して。で、11月15に確認して、すぐにまたフォームで連絡して、で、あと、コミュニティ内にも書き込みましたと。私の講座が対象のはずなんですが、対象講座一覧に載ってません。って書いて、で、現状まだ返事がないと。で、過去、コミュニティに何か記述したときは、30分ぐらいで返事来てたんですね。まあ、これ本当にただの記述かもしれないんですけど。で、ある可能性としては2つで、1個がシンプルに更新が漏れてるだけ。で、これはそうであってほしいと思ってます。で、もう一個が、なんか知らない間に私がブラックリストに載っていて、無視されてるパターンですね。こっちはあんま考えたくないし、それにしたって無視はひどいだろうと思うんですけど、まあ、可能性は、いや、ないと思いたいんですけど、まあ、まず私、ペナルティ、なんか、やっちゃいけないことやると、ユーデミーからペナルティが来るんですね。それを受けたことはありませんと。なんですけど、なんか、裏、そのペナルティとは関係なく、ユーデミー側で管理しているブラックリスト的なものがあって、それが、それにもし私が乗ってったんだとしたら、乗ってて、で、キャンペーンに参加する資格がないんだとしたら、ってパターンです。で、この場合、まずキャンペーンに載せられないってのは、てかまず私心当たりないんですけど、私自身がやったこととしては一切心当たりないんですが、でもなんか返事来ないし、なんでこれユーデミビジネスに登録されないんだろうってやつが登録されないしで、結構、もしブラックリスト載ってたんだとしたら、あ、なるほど、だからかって思う部分がある、あるにはある。私のやったこととしては心当たりないんだけど、ブラックリストに載ってたから、こういうことになってたんだっていう、合点がいく点はあるんですね。です。で、そこで、結構今、私が惑わされてる。で、もし、ブラックリストに載ってたんだとすると、これもう一度言うと、ただの、杞憂に終わるかもしれない。単に更新漏れだっただけって可能性を信じてるんですけど、未だに。でも、もしブラックリストに載ってたんだとすると、まず私の口座がユーデミビジネスに載ることはない。ってなります。で、かつキャンペーンにもせっかく申し込んだけれども無視される。で、その上で今後ユーデミーは圧倒的に不利な状態でやらなきゃいけなくなるから、もうもはや出しておく意味がなくなる講座を。で、かつ今月の6月ぐらいからモスの講座をユーデミーで出してて、結構な受講生と売り上げとレビューをもらったけれども、それも正直時間の無駄だったってなるって感じで、まあ、割とでかいんですよね。でかいっちゃでかい。でかくないっちゃでかくないんだけど、でかいっちゃでかいダメージを食らうことになる。今までやったことが結構無駄になるってのと、今後の可能性としてユーデミが閉ざされるってのがある。で、なので、とりあえず早く返事が欲しいんですけど、要は、単に更新漏れだったのか、それとも私がブラックリストに載ってるから、キャンペーンの対象外なのかどうか、の返事が早く欲しい。とりあえず、ブラックリストに載ってたら載ってたで、なんで載ってたのかを、まあ、聞きはしたいんですけど、まあ、それがはっきりしてくれれば、こっちがやることも決まるんですよね。まあ、もう全部の講座、ユーデミから撤退させちゃいますし、その上でどうやって言っていくかを考えて、切り替えて考えていくんですけど、はっきりしてくれないと、それもできないと。なんで、とりあえず、レスポンスをくれませんかって送ったんですけど、それを金曜に送って、月、土日、まあ土日は置いといて、月か火曜のこの12時点までまだ無視されてるから、これは一体どうなってるんだろうって感じっすね。まあ、ただ、本当に杞憂なのかもしれないっていうのは、もうすぐブラックフライデーが始まるからっすね。いつからだ？来週からかな？ビッグセールなんですよね、一応のビッグセール。ユーデミにとって。 だから正直ユーデミの中の人がそれどころじゃないのかもしれないって説はある。今なんかめっちゃ悪口っぽく愚痴っぽく言っちゃいましたけど、これ本当にただの杞憂で終わる可能性がある。そもそも私ブラックリストに乗るようなことした記憶ないですし、まずなんか やらかしたんだったら警告した上で警告してくれるはずですし、返事なく無視するってことはさすがにやってこないと思うんですよね。いくらブラックリストに乗ってたんだとしても、で乗ってたんだとしたらまずなんか連絡すべきじゃないですか、もっと早い段階でってのがあるので、信じてはいるんだけども、ただもし万が一ブラックリスト乗ってるせいでキャンペーンに応募できないってなってた場合は、いろいろ根本的なとこを見直さなきゃいけないっていうのでモヤモヤしてます。で今回言いたかったこととしては、本題がここです。ここコントロールできないことにモヤモヤしないことです。このユデミのキャンペーンに参加できるできない、ユデミビジネスに今後登録される可能性があるない、あるいは私の出してる口座がユデミビジネスに登録されるしされないってコントロールできないんですよね。全くもちろんやれることはあるにはあるんだけども、それの最終的にどうなるかっていうのは全くコントロール下にない。だからやるべきことを放棄するって意味じゃなくて、やるべきことはもちろんちゃんとやるんだけれども、あとは結果はあとはうじうじしないで気にしないってのが私のやるべきことです。なんでいちいち G メールを一日何回もチェックして、何か返事来てるかなって見たりとかするのって時間の無駄なので、コントロールできないことにうじうじしないようにしようと思いましたです。でただまあちょっと一個愚痴っぽくなっちゃうんだけど言わせてほしいのが、とにかく早くレスポンスをくれと。広告漏れなのか、それとも忙しくて対応できない状態なのか、どれでもいいから返事欲しいですね。これはあれですね、私がクライアントワークとか、あとは受講生に対してのやり取りでも学ばなきゃいけないですね。もっと返事がないってのが一番辛いので、確認中なのか、それともちょっと他の用事で確認できないのかとか、とりあえず返事をするっていうのは大事だなと思いましたです。まあ、どうなるかな。まあ、もう登録できないってなったらなったで、ある意味それは強みになりうるので、逆にもうむしろ前から撤退って言ってたことなので、まあただし、そうユーデミビジネスにでしか獲得できない人たち、私の口座が届かない人たちもいるので、ユーデミビジネスに入ってる企業の人たちって間違いなくユーデミビジネスで最初に何か探すんですよね。モスしかり、なんかしかり。でそこであればその口座を受けて終わりになっちゃうので、そのユーデミビジネス内に私の口座がないと、その人たちにはアプローチ絶対にできなくなってしまうので、なんでそっちはそっちで登録を狙うべきだなって思って、今登録に向けて、まあ、割とユーデミ優先で人を集客した人を流してたんですけど、でそれが今年の6月ぐらいからアキレス腱切って1冊目の本が執筆し終わったぐらいから結構力入れてやってきたことなんで、まあ、なんで半年近くやってきたのか。そう、ここが無駄なら早く切り替えたいし、無駄じゃないならもっとやるしってところで、今ちょっとチューブラリン状態なんですよね。なんだけれども、ここにモヤモヤしてもしょうがないので、なぜならコントロールできることじゃないからですね。なんでです、ちょっと切り替えて、ただまあ一応返事は待つけれども、必要以上にチェックしたりモヤモヤしたりしないようにします、です。ということで今日は私は何するんだ、でついでにもう一個今悩んでることをお話しすると、英訳作業です。今モス講座、モスの本か、本の英訳作業を進めていて、モスってグローバルな資格なんですよね。なんで日本だけで出すのもったいないなってことで、でしかも一応英語は調べた、ちょっと英語じゃない言語もあるんですけど読めないので、それ一旦置いといて、あと範囲が広い、対象が一番広いのが英語なので、一旦英語英訳してって、で難しいのが自分でやるかどうかなんですよね。英訳に関しては自分でできるし、モスに関して現状一番詳しいのは私なので、依頼するか私がやるかでいうと絶対に私の方が詳しいので、何を依頼するか依頼しないかで迷ってます。で最終的なチェックは私でやるにしても、 ってとこ で、ただし、ここもまた結局私が直しちゃう、直さないといいものができないって状態だと私に依存したんですよね。で、ここの判断基準は答えは出てて、とりあえず最初の一本試してやるんだったら、違うな。繰り返し行う作業なのであれば依頼するし、繰り返し行う作業、もしくは繰り返し行わない、行う可能性が高い作業であれば依頼した方がいいし、の、ば、一発で終わる、もしくは繰り返すかわからない作業については私がやった方がいいって判断です。で、なんでかっていうと、これあれだな、別のラジオで話した方がいいぐらいの内容になっちゃうけど、なんでかっていうと、依頼って最初の1回目は自分でやるのと同じぐらい、あるいはそれ以上に、工数かかるからです。誰かに依頼するためにマニュアル作って、で、マニュアルに関して質問があったらそれに回答して、で、その質問の内容をマニュアルにまた落とし込んでってやるので、自分でやった方が早い可能性があるし、自分でやったのと同じぐらい工数がかかってしまう。で、プラスアルファ、お金もかかると、依頼した分。なんで、一回しかやらない作業は、まあ、自分でやった方がいい。まあ、それでも、自分の手を使う、今の私のフェーズにおいてはですね、自分の手でやった方がいいです。で、ただし、何回も依頼する可能性が高い作業については、マニュアル化した方がいい。2回目以降、凄まじく効率化される。お金だけ払えば、回るような仕組みが出来上がるからですね、ほぼほぼです。で、この英訳作業については、ちょっとグレーゾーンなんですよね。まあ、いけそうだなって感覚はあるんだけども、実際にいけるのかどうかは出してみないとわからない。で、しかも今、コネがないので、メルマガに送るみたいなのができないので、日本語版と違って、日本語版であれば、日本人の知り合いたちに送って、で、なんだ、ブーストかけることもできるんですけど、英語になると本当に01になるので、英語を読む知り合いがいませんと、英語のモスの本を使う知り合いがいない。って中で戦わなきゃいけない。そうするとどうなるかっていうと、Amazon、例えば Kindle で出すんだったら、Amazon 内で獲得していかなきゃいけないんですよね、人を。今、日本語版でやれてるのは、例えば YouTube から入ってきた人を Kindle に流すとか、SEO から入ってきた人を Kindle に流すっていうのができてるんですけど、今、英語版に関しては全くその仕組みがないので、本当にそのプラットフォーム内で戦うしかなくなっちゃう。です。で、その上でそれでも勝てるのかどうかっていうのを確かめたいですね。まあ、賞賛としては、今ないので、そういった本が。あるにしても40ドルとかでめっちゃ高いので、出せば一応手に取ってはもらえそうってのがある。ですけど、実際やってみないとわからない。で、それでいけるんだったら、Excel 以外のやつも英訳を進めて出していっちゃうってやっていこうと思ってます。です。そんな感じですね。今やってんのがそれ。で、英訳を自分で進めるべきか否かで、まあ、とりあえず、今の感じで言うと、どっちだ？微妙なとこっすよね。まあ、簡単にマニュアル化できる部分については依頼しつつ、簡単にはマニュアル化できる部分は自分でやるかな。それが折衷案っすね。で、とりあえず作って出してみて様子見て、で、再現性高そうなら、もう丸々依頼すれば、それが完了するような状態に仕組み化する、みたいな感じか。です。はい、そんな感じです。ということで以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。